朝鈍い日が照ってて、風がある、千の天使がバスケットボール。
この音声ファイルは政治学言論 A ナンバー7ボリューム1、失政制度の類型について解説するものです。もし違う資料を開いている場合は、この音声を止めて正しいファイルに変更してください。今回の資料で扱う範囲は教科書116ページから120ページです。教科書が手元にある人は該当ページを開いておきましょう。それでは講義を進めていきましょう。スライド4枚目をご覧ください。今回解説する内容は失政制度についてです。失政制度とは、権力行使を行う執政あるいは執政者をどのように選ぶのか、そして執政者をどのように抑制するのか、この2点に関する制度を指します。教科書の118ページの表にあるように、リーダーをどのように選ぶか、そしてリーダーをどのように解任するか、この2点によって執政制度は大きく4つの類型に整理して考えることができます。リーダーの選出とリーダーの解任の組み合わせによって4つの、類型の執政制度を考えることができます。議員内閣制、自立内閣制、首相公選制、大統領制の4つがそれに該当します。スライド5枚目からはこれらの軸及び分類についてもう少し詳しく説明していきます。それではスライド5枚目をご覧ください。まずリーダーの選出方法について解説します。リーダーの選出方法は大きく2つに分けて考えることができます。一つは有権者が直接選ぶという方法です。もう一つは有権者が直接選ぶのではなく、有権者が選んだ議員が執政者あるいはリーダーを選ぶという方法です。つまり直接選挙か間接選挙かという違いによって執政制度をまず類型化することができます。次にリーダーをどのように解任することができるかという点も執政制度を考える上では重要です。具体的には議会多数派が解任に同意することによって執政者を解任できるか、それともそのようなことはできずに一定の期間の間執政者であり続ける固定任期が採用されるかという違いがあります。そしてこれらを組み合わせることでスライド4枚目に記した4つの類型が出来上がるというわけです。リーダーを直接ではなく議会の多数派から選ぶ、議員内閣制はリーダーの解任が、議会多数派によってできる制度である、あり、言い換えると固定任期ではないということがわかりますし、大統領制というのは議会多数派が解任することができず、有権者が直接執政者を選ぶことができる制度という形で整理あるいは執政制度を捉え直すことができます。 前回の講義で説明したことを少し思い、返してください。執政とは、要するに政治的な決定を行う権力者ないし権力集団を指すというふうに説明しましたね。そのように説明すると、執政制度とは、すなわち、そのリーダーの選び方と解任の仕方に関するルール。つまり、そのリーダーが何か過ちを犯したときに、どのように解任するのか、あるいは解任ができるのかどうか、という問題が選ばれ方と同じぐらい重要な問題であるということがわかるのではないかと思います。もちろん、解任するということは、それだけ執政に権力があるからこそ解任するということでもあります。意外かもしれませんが、この執政の影響力を左右するのがリーダーの選出方法なのです。議会多数派から執政権者を選ぶという方法は、実は執政の影響力を非常に強くする選び方でもあります。なぜなら、議会の多数派が執政者を選ぶということは、執政あるいは行政と議会、立法ですね。立法がほとんど権力を融合させている状態にあるということを意味するからです。ものすごく簡単に言うと、議会多数派から選んだ人が決めたことを議会が否決することはそれほど多くないということになるわけです。なぜなら、議会の多数派から選ばれているからです。そのように考えると、リーダーの選出方法がいかに執政の影響力行使と関係するかということがわかるかと思います。だからこそ、選び方と、辞めさせ方の二つの対応関係というのが重要になってくるわけです。このように説明すると、実は有権者が直接選ぶ大統領というのは、権力をそれほど持たない執政というふうに位置づけることができます。これはよくある勘違いなのですが、大統領にはものすごく強い権力があるというふうにしばしば誤解する人がいます。大統領制というのは、もともと議会に権力が集中しすぎないようにするための制度なので、一人の政治的リーダーに権力を集中させるのではなく、議会に集中しているからこそ、それを分けて大統領に委譲しようという発想から大統領制が生まれるわけです。そのため、要するに執政と立法を分離分立させましょうということになるわけですね。あくまでも議会が定めた法律とか憲法の下で意思決定が行われるということが、この大統領制の下では基本的な発想となっているので、大統領という政治的リーダーが何かいろんなことをスピーディーに決めるというわけでは実はないのです。ここによく大統領はリーダーシップを発揮できるけれども、内閣総理大臣はリーダーシップを発揮できないというような誤解が生まれる素地があるのですが、実はリーダーシップを発揮することができるのは、制度論から考えると、議会の多数派から選ばれている内閣総理大臣になるわけです。そのように考えると、執政制度の面白さというのも見えてくるのではないかと思います。 ここら辺で一度休憩を取りましょう。30秒から1分休憩してください。皆さん休憩を取りましたか？それでは、講義に戻ります。先ほど大統領制は実はそれほど強い政治権力を行使できないということを説明しました。その概略はスライドの6枚目に記している通りです。中身をもう少し詳しく説明したのがスライドの7枚目になります。大統領制の特徴としては、まず議会の選挙とは異なる形での選挙、つまり執政は議会の多数派から選ばれず有権者が選ぶということは、議会の選挙とは違う選挙で大統領が選ばれるということです。この選出過程を議会と区別することによって、立法と執政を分離、分立させているということです。そして、独立した執政を一定程度担保する以上、大統領には議会への拒否権というのが与えられます。これは拒否というのが重要なポイントで、先ほど説明したように、大統領制は議会に集中している権力を分離させるということを意味するわけですから、議会が何か提案したときに、その分離した、体制の下でそれを拒否するという発想になります。したがって大統領には拒否権というのが与えられるということになります。そしてスライドの、4枚目の表にあるように、大統領は基本的には強大な権力を行使できない分、安定的な政治を行うことを可能とする固定任期制が採用されます。議会が一方的に大統領を解任することは困難なんです。要するに立法から執政を分離させる以上、議会は執政あるいは大統領にそれほど影響力を与えない構造というのを作らないといけないわけです。それが固定任期制という話になるわけですね。したがって立法ともし何か大統領が対立することになった場合、その調整者としては司法が出てくるということになります。そしてこれが重要な特徴なんですけれども、大統領制は議会と大統領が異なる選挙で選ばれる以上、大統領が所属している政党と議会多数派の政党が異なるケースというのがたまに生じます。これを、政治学の専門用語で分割政府と呼びます。執政と立法が同じ政党によってつながれているのではなく、異なる政党という形で分割されているので分割政府というわけです。さて、執政者を直接選ぶ執政制度というのは大統領制だけではなく、首相公選制という方法もあります。首相公選制とは、公選で選ばれた執政権者を解任することが、議会が解任することが可能な制度というふうに考えることができます。ただ、この首相公選制、日本ではたまに首相公選制にすべきだというような声、意見を聞くことがあるんですけれども、世界的にこの制度を採用している国というのはあまり多くありません。なぜかというと、この首相公選制という制度は、多くの政治的な混乱を引き起こすような制度上の問題を抱えてしまっているというふうに考えられているからです。具体的に問題を指摘すると、首相が公選で選ばれるために、議会と 必ずしも考え方が同じではない首相が選ばれがちになるわけですね。要するに大統領と議会の分割政府に近似するような形で首相が生まれるということになるわけです。しかし、この首相公選制の場合は、議会が大統領とは違って、首相を解任することができるわけですね。そうすると何が起きるかと言いますと、議会が、その議会を構成する政党内で結託して、首相をすぐに解任しようとするわけです。公選で選ばれるということは、議会と考え方が一致しないという人を選ぶわけですけれども、それが選ばれた後すぐに、我々の考え方とは違うからという形で、解任動議が提出され、それがさらに可決されるという事態が生じてしまうわけですね。そうすると、一旦公選で首相を選んだのに、そのすぐ後に解任されるということで、政治がどんどんどんどん混乱していくということになってしまいます。言い換えると、大統領制で解任できないというふうにするには、その議会の多数派と違う人が選ばれてもいいんだよということを、まあ、案に意味する制度だからなんですね。まあ、このような問題が首相公選制にはあることが判明しているために、多くの国では首相公選制を採用しないというふうになるわけですね。さて、スライドの9枚目をご覧ください。日本が採用している議員内閣制について解説しましょう。議員内閣制とは、議会の最大会派、すなわち与党から原則として執政者が選ばれる制度です。先ほど説明したように、議員内閣制の場合は、立法と執政ないし行政が権力的に政党という媒体を通じて融合します。議会の最大会派から執政が選ばれるので、これは当然なわけです。よく三権分立という形で説明されますが、少なくとも日本の議員内閣制の場合、執政権者たる行政権、執政権者持つ行政権と、議会が持つ立法権というのは制度上融合しているので分立はしていません。大統領制が分立しているんです。この点、よく三権分立は政治制度の根本的基礎的な発想だというようなことを言う人がいるんですが、議員内閣制の場合は権力融合型なのでそもそも分立していないというところは押さえておきましょう。さて、議会が解任可能なのが議員内閣制の特徴だというふうに説明しました。要するに、議会が内閣不信任案というのを提出し、それが可決された場合、内閣総理大臣は、まあ、解任されるわけですね。もちろん、それが、不信任案が議決されそうになる前に、内閣総理大臣は国会を解散、する権限を持っているので解散することが多いんですけれども、いずれにせよ議会が執政に対して対抗権力を行使することができるというのはやはり議員内閣制の大きな特徴だというふうに考えられます。そして第1点目と重なりますが、議会、立法ですね、立法と権力的に融合しているということはそれだけ反対が理論上起こりにくいので、執政の行使が非常に簡単になり、首相とか内閣がリーダーシップを発揮しやすいということが考えられます。議員内閣制にはそのような特徴があります。もう一つ、自立内閣制というのもありますけれども、これについては、今回、時間の都合上省略させていただきます。教科書118ページに自立、内閣制という制度の説明がなされているので、そちらを、皆さん自身で読んで確認しておいてください。最後に、 反大統領制と呼ばれる制度について解説し、講義を終わりたいと思います。スライド10枚目をご覧ください。実は世界には大統領と首相の二人が存在する国というのがたくさんあります。ただ、バリエーションはいくつかありまして、大統領より首相が、権力を持つパターン、実質的にはこれは議員内閣制に相当する制度だというふうに考えられますが、まあ、首相が、実際には、権力を行使して、大統領はどちらかというと形式的な位置づけにあるという、まあ、そういう場合が考えられますが、まあ、こういうケースでも二人いると。で、二点目は逆に、大統領が首相を選任、あるいは解任するという意味で、大統領の方が強い、まあ、権力を持つ政治制度というのもあります。この場合も、実質的には大統領制に分類されるわけですけれども、大統領と首相の二人がいるという点は、先の、第一点目の大統領の 方が首相より弱い場合と同じです。で、ここで、三つ目に出てくるのが反大統領制でして、大統領が首相と内閣を選出する一方で、首相は議会多数派の支持に依存するような構造がある制度です。要するに、首相が議会多数派の支持に依存するということは、議員内閣制が持つ議会が執政権者を解任可能な状態になっているということで、このような場合は、まあ、首相も大統領も双方が、執政権を共有、あるいは分有しているというふうに、考えられます。どちらがどちらというよりも相互に、まあ、依存、あるいは、執政権を分有、共有しながら、執政を行っていく。それが反大統領制となります。もっとも反大統領制と一言で言っても、そのバリエーションは非常にたくさんあります。ので、基本的には反大統領制とまとめるというよりも反大統領制を採用しているなんとかの国の特徴はというふうに説明することが一般的です。しかし皆さんに押さえておいていただきたいのは、執政の制度の中にも様々な、分類体系というのがあることと、それらを融合させた反大統領制という形の政治制度も世の中には存在するということです。それでは講義を終わります。スライド11枚目にあるポイントを押さえた上で自己課題に回答してください。